皆さんこんにちは、こんばんは、ごきげんよう、キュリオシティへようこそ。今回はアラフォー雑談会2回目です。夏バテなどされてませんでしょうか？私は年中バテてますけども。それではお聞きください。 CM の後。
ジャックインレーベル、音楽とポッドキャストの融合イベント、シャベオン、エフェロンチーノウォーバードライ、トゥトゥ、大大だげな時間、クー、トクマスタケシ、2022年11月5日土曜日、京都トガトガ。
お問い合わせはクマジャックインレーベルまで。
ポッドキャスト番組 SS ステディ番宣のお時間です。捨て柳いけー、命じられるままに、あのステディが己のべしゃり一本、圧巻のフリートークで現代社会をぶった切る怒涛の10分間。君は本当のステディをまだ知らない。 SS ステディはポッドキャストで毎週金曜日に配信中。
途中ですがニュースです。本日7月21日、キュリオシティ1周年記念となります。リスナーの皆様には大変感謝しております。ありがとうございます。以上ニュースでした。
いい加減本編行けや。
というか全然夏の思い出っていうか、あのアイスの話していいですか？アイス
いいですね。
あの新潟県に製氷という有名な会社がありまして、
お、
あのそこで出しているアイスが、アイスっていうかかき氷アイスがちょっと変わっていて、でも結構有名なやつなんですが、桃太郎っていう名前のなんかアイスがあるんですね。
桃太郎。
でも桃太郎っていう名前なんだけど、味はいちご味なんですよ。で、なんか、すごい安くて、多分子供の頃、60円とか売ってたんじゃないかな。
60円。
美味しそう。
なんか調べたら、桃太郎、うん、桃江ちゃんとか出てきたけど。
あ、そうそうそう。金太郎とかね、あってね、すごい美味しいので、よかったら。で、食べるとベロがピンク色になるんですよ。それが思い出。
あ、製氷ってカタカナで書く製氷。
カタカナで、そう。で、長崎行った時に、長崎にもご当地アイス売ってて、
うんうん、
なんだっけ、なんとかモンブラン。
ブラックモンブラン
とか。あ、そうそうそう。なんか結構ご当地でアイスあんのかなと思って。
ブラックモンブランって長崎のアイスですか？私、福岡だと思ってた。
いや、僕、九州だと思ってましたね。
あ、あれって九州全体なのか。
九州。うん、佐賀にもありますよね、ブラックモンブランのなんかビルが。
へえ、なんかそんな、うん、に見たことないですもん、新潟とかいた時。
そう。
あとどこでしたっけ、あのなんか白いなんだっけ、あのなんかあのご当地のアイスでかき氷でいっぱいなんかフルーツ乗ってる、あ、白くま、
あれどこ
ってやつ？あれは鹿児島やね。
鹿児島。
あれ熊本じゃないんですか？
鹿児島、鹿児島。
ちゃいます。
鹿児島。
そう、ご当地アイスを教えてもらいたい。
熊本
日本に帰ったら絶対食べる。
あるか、鹿島ね。聞いたことないです。
いや、でもあるかもしんないですよ。
とりあえず、僕の近所で言うと、
うん、
近所でいいのかな、どこでも売ってるもんじゃないけども、佐川末広堂っていう和菓子屋さんがあって、
うん、
この時期、夏の時期になると、アイスキャンデーっていうのが出てまして。
ああ
。
さっきの、いちごのアイス。
うん。
にちょっと似たテイストですけども、もうちょっとチープな感じのものが、有名だったりするのかな。うん。あとは、 実は京都じゃなくて、私が住んでる島根県安来市というところにも清水寺というものがありまして。で、
同じ字ですか？
同じ字です。で、そこにね、おなじみの商品であるのが、あれですね、清水羊羹というものがクラッシュで入ってる、アイス。
羊羹がクラッシュ？
羊羹がバニラアイスにクラッシュで入ってます。
羊羹、
美味しそう。
羊羹自体がクラッシュしてるのか、それとも羊羹味のなんか氷みたいなやつがクラッシュしてるんですか？
羊羹自体がクラッシュされてて、バニラアイスに混じってる。
ね、絶対美味しいじゃん。
うん。
安来乳業だったかな。西村堂っていうお菓子屋さんがプロデュースしてるものだと思うんですけどね。これも多分島根県でしか買えないんじゃないかな。
うん、見たことないですね。
うん、同じような種類のアイスクリームが12種類ぐらい確かあったはずなんですよ。
へ
ぇー。はい。ご当地アイス。
ご当地アイス。沖縄もブルーシーアイスでしたっけ？なんかありますよね。
ブルーシール。
なんか沖縄。
ブルーシール。
ブルーシールか。あれ美味しい。
ブルーシール？へぇー。
そうそうそうそう。
沖縄。
沖縄、静岡もありますか？
今必死に考えてて探したんですけど、ないっすね。
ありそうなのに。
唯一あれなら、また話戻しちゃうんですけど、
うん、
ソフトクリームとかかき氷とか富士山にしがちです、みんな。
そそ牧場もいっぱいありますもんね。なんだかんだ。
なんだかんだ富士山の形に三角形だとしちゃうんすよね。
静岡だとお茶系のアイスとかないんですか？
あ、理想。
ああ、そうそうそう。
お茶だと、どうしても抹茶になっちゃうじゃないですか。
そうですね。
はいはい。もう宇治抹茶とかのが強いですよね。
お
ぉ。そうなんだ。
多分みかんなんですけど、
うんうんうん、
みかんってみんな冷凍みかんで食べちゃうんですよね。
なんかうなぎパイ的なアイスとかないんですか？
うなぎ見たら
あったんです、ね、うなぎアイスみたいな。
食べや
すい。絶対まずいや。
山椒が効いた。
うまそう。
絶対に食べたい。
これ出てたら静岡県民疑います僕。
そうか、今宇治抹茶の話出たけど。京都出身のトマト君。
いや、だから、まあ、それしかなさそうやなと思って、宇治抹茶なのかなと思いますけどね。
もう、辻りがいいっすよね、辻り。
うん。
辻りって何ですか？ああ、辻りって、ん？会社の名前？
そう、ペットボトルとかも出してる辻りし、都の方を書く辻りのお抹茶の、市場通りにお店があったりとか、
へえ、京都駅の伊勢丹とか。
そうそうそう。
うん、
宇治抹茶スイーツが有名なお店ですよね。
へえ。なんか昔アイスってすっごいなんか木の棒がくっついた、なんかピノみたいな、うん、でもピノじゃなくて、うん、なんか、あれかき氷っぽいちっちゃいのが何個もなんかくっついてるアイス、子供の頃よう売ってて、新潟で。
お
う、そう、昭和60年とか。
アイスの実みたいなやつってことですか？違う？
あ、そうそう、そんな感じ。でもそれ木の棒くっついてて、で、輪ゴムでこうくくりつけてて、で、なんか、包装とかもめっちゃ適当に売ってたやつ。
わかったわかった。
それいけてましたもんね、その当
時。うんうんうん、うん。それ
でわかるわ。
わかります？そう、
あります。いろんな色が、いろんな色の種類があって。
あ、そうそうそうそうそうそう、そう。
1本ぐらいでひとまとめに本当に首んとこギュッて締められてるだけで。
あ、そうそうそう、そう、それそれ。
うわ、それ、
風船みたいなパッケージに入ってるやつとは違う。
そういうの、風船
ありますね。
風船、
うん、風船の中に。
恐竜の卵？
恐竜の卵っていうのか。
情報すげえ錯綜してんな。
なんかそんなのあったかなと思う。ああ、でも、そうな。
アイスいいっすね。語れるな。アイス食いたくなってきちゃった。
うん今、羊羹アイスって聞いて、検索してたんですよ。
はあ、はあ。
だなんと、佐賀県にあります、羊羹アイスキャンデーってやつが。
キャンデー。
佐賀県、羊羹。
でもそのクラッシュはされてないですね。
うーん。
え、じゃあ羊羹がキャンデー？
うん、羊羹がアイスの中に入ってます。
で
ね、小木羊羹っていうのが有名なんです、佐賀県。
いわゆるこう、羊羹をアイスでコーティングしてるみたいなもんですね。
うん、うん、みたいですね。
なるほど。普通に食べても美味しいのに、なぜアイスで。
わかんないですね。
え、そのさっきのクラッシュした羊羹が入ってるアイスって、羊羹って凍らしたらどうなるんですか、うん、シャキシャキになるんですか、それでも、凍らしても、なんかしっとりしてるんですか、
うん、とりあえずですよ。サイズ感としては、
うん、
あれなんて言ったかな、
クルトン。カップアイス。カップアイスですよね、これ、
うん。カップアイス。で、クルトン状のサイズ感。
クルトン状。
クルトンわかりますかね、うん、カップスープとかに入れるパンみたいな、
うん
はい
うん。
あのサイズ感で、の羊羹が、アイスの中にいっぱい浮いてると言ったような、バニラアイスの中に浮いてると言った印象。
いいの、
うん、だから、うん、若干シャキシャキ感はあるですね。
あ、え、清水羊羹アイスですか？
そうですよ。
260円。
はい、
出てくる、来ますか？
超うまそう、これ。
ですか。はい。
じゃあ、あずきバーとはまた違うんだ。
全く違うもんだと。
でもそれを想像しましたけどね。
私も。
あ、清水羊羹アイスで出ますか。そうですか、
うんうんうん。
立派なもんですな。ああ、こんな感じですよ。安木清水羊羹アイス。そうですね。あ、クルトンよりでかいね。そっか。
どんくらいかな、
この。でも結構いいお値段ですね、このサイズで。
お土産もね。
おいくらですか？
260 円って書いてある。これハーゲンダッツのカップアイスぐらいですか？
もう一回りちっちゃいですね。
ちっちゃい。結構いいお値段ですよ。
うん、
食べた。
お値段大事。お値段大事ですよ。
お値段大事です。
うん、そうですね、うん。
でも、ご当地のものとかだと、ちょっと高くても食べたい。
あ、そうね、ほん
と。そう、コンビニとかで買えるやつは、ちょっとスーパーとかの安くなったので、買うけど、
うん
うん、これね、スーパーで売ってないんですよね。
あ、そうなんだ。お店に行かないとダメなんだ。
お店、そうですね。その、先ほど言った安木の清水寺、限定のようなものだと思ったらいいんじゃないかな。
あ、
でも通販とかあるかもしれないけどね。詳しくわかんないけど。
うん、へー。
京都の清水なんかよりに比べたら全然地味ですけどね。
うん。
風情はあるという言い方しておきましょうか。ね。バイトしたことあるんですよ。ここの、お寺で。
あら。
年始に。そう、
うん。お寺でバイト？
はい。同級生の女の子に誘われて、お札とか売ってました。
へ
ぇー。まあ、ギリギリは何でしょうね、その準備ですね。
うん、
あるいはお寺の、発送、住所と電話番号と名前書いて、何でしょうね、宅急便屋さんに預けたりとかするようなものを。はい。そんな思い出がありますが、夏の思い出でしたよね、今日はね。
すいません。
アイスの話。
僕今年末の思い出の話をしてしまいました。
そんな感じですよ。
うん、
で今、富士山のあたりで、なんかそのご当地アイスないのかなって見てたら、めっちゃなんかいっぱい出てきますね。富士山系アイスとか。
富士山スイーツ。
レモン富士。
めっちゃ出てくる。
ロックアイスまで富士山の絵が描いてあるんですね。
へぇ、うん、
アルプスじゃない
です。アルプスじゃなくて富士山が描いてます。
もう三角形にしたら富士山にしちゃう。
なんかでももう今日、サトゥーさん見たら三角っていう、なんか背景も三角だから、
はいはいはい、
三角といえばサトゥーさんってちょっと。
あ、本当だ、三角になってる。さっきまで、リニューアル収録してるときはイチゴだったのに。
そう
変わっちゃった。
あ、いちご農家さんなんですよね。
いちごとぶどうを作っております。
あ、ぶどう。
そうなんだ。
あれですね、スパークリングマスカットワイン。
すごいなあ、それ。
飲まれてましたよね。あれ違いましたっけ？
ポッドキャストでしょ？
はい。
そう、富士山ワイナリーって言って、本当富士山の富士宮市と山梨、富士宮市、あ、静岡県と山梨県の境目ぐらいで、ワイナリーを作ったところがありまして、
うんうんうん、
その、マスカットじゃないんですけど、甲州っていう品種のブドウを白ワインのスパークリングにしてる。もしながらポッドキャスト配信したんですけど、全然喋れなくて味について。
そう。そう。
難しそう。
酔っ払ってくるわ、味の表現、ワイン難しいなと思いながら。こんな配信をしております。サトゥーと申します。はい。それこそ三角形富士山にしがちで言うとね、もう、富士宮市だと、そこら中にカラーコーンがあるんですよ。
カラーコン？あ、カラーコーン？
カラーコーン。富士山の形のカラーコーン。
それ見たい。
私も。
富士山カラーコーンで調べてください。
富士山カラーコーン。
かわいいっぽいですね。
デザイン会社が作ってくれたアートワークです。
カラーコーン。
ほんとだー、富士山だー。
かわいい。
これ、
買ってあげてください。普通に買えますよ、ネットショップ。
ミニタイプもありますね。
ミニタイプのキーホルダーバージョンもあるんで。
かわいい、これ。
そうなんですよ。いいでしょ？
あんま危険な感じがしないです
よ。結局、駐車場のちょっとした角とか、
うん、
各会社ごと、そのカラーコーンに会社名入れたりとか。
あ、
その、
かわいい。
その会社でね、鶏のカラーコーンがあるんですけど、そんな感じでも使ってたりして、カラーコーンから派生してってます、いろいろ。
そうなんだ。
三角形、富士山にしがちっていう。
すごい、今日なんかそのワードが頭につきました。あの、富士山。三角形は富士山にしがち。
そうなんですよ。
すごいな
ぁ。今富士山でよかったですよね。
は
い。いいですよね。夏の登山。今ちょうど富士山が山開きで。
あ、そっか。
人が湧きますよ、富士宮は。
うんうん。
うちの近所からも寒くなると富士山が見えるんですよ。まあ、でもちっちゃいですけど。そう、東京の多摩川沿いから。
あ、そうですね。
見えます。
え、登らないんですか？
私？私、登らないと思います。苦手なんですよ。私、高尾山でもヒーヒーなりましたから。
あ、そうなんだ。高尾山も有名行きたい。なんか、ビール、何でしたっけ？ビール飲むところ。夏になると。あ、出てこない日本語。あ、ビアガーデンめっちゃ行きたいんです。
う
ん、
いいなぁ、行きたい。
行きたい。ビアガーデン夢で、十何年行ってないから。
おわ、じゃあ、
そう。
日本に帰ってきたら。
ぜひぜひ。
うんうんうん。
そうなんですよ。
僕全然皆さんの状況分かって、ワンダさんは海外にいるんですね。
私、メキシコです。
あ、メキシコですか。
はい。
今、すごい収録に入らせていただいてるんだなと思って。
みんな事前に教えなかったですもんね。
う
ん、
そうそうそう、
全然。ね、
あ、リンゴさんからは、お名前は伺ってるんですけど、全然下調べもせず。
あ、
はい。
はい、来たので。そうなんですね。
今日でも、比較的、九州チームと関東チームに分かれるんじゃないですか？
はいはいはい。先ほどからそんな感じの、あれですね。
うん。
うん。九州チーム、九州一人しかいないですね。
あ、そうだ。
私が長崎生まれ福岡育ちなだけで。
あ、そうなん
だ。でも東京在住。
トマトさん起きてますか？
起きて、いや、いや、その、サトゥーさん。
はいはいはいはい。
年下やんな。
そうそうそう。
年下やん。今ちょっとふと思って。
あ、そっか。
そうか、そう
か。リーダーシップ感が、
びっくり
してる。
急に
貫禄がね、ありますね。
普通に、おーってなんか、ああ、そうっすか、みたいな感じで聞いてたら、いやいやいや、年下やんか、と思って。
いやいや、
そうやった。
急になんかあれですね、年齢の圧を感じてます、今。
いやいや、全然。しっかりした反応あると思って。
だって、佐藤さん以外みんな40代ですもんね。
そうそうそうそう。
言うて38です、僕。
でも、5個下とかですよ。
高い。
いや、
高いな
ぁ。そんなに差ないでしょう。
いや、ここ下はありますて。
だって、昭和60年ぐらいですか？
昭和50。
いや、これ、いや、ちょっと、 つきますけど、光源氏ご存知ないでしょう、だって。
知ってますよ。
知ってます。光源氏、全員名前言えますか？
言えないです。
ほら、
だって俺も言えないもん。
光源氏。54年は言えますもん、だって、それは。
あ、そうなんだ。
うん、光源氏のメンバー、うん、
近く。調べてます、今。
富士市に住んでたメンバーいるんですよ。ご実家
の。あ、そうなんだ。
誰やろ？
そう。
宇宙海かな。
光、光の方ですか？
今ね、
あっ、光の
名前ぶっ飛んじゃって。
名前出て。
そうか、光チーム、源氏チームあったんだ。
あ、そう
そうそう。そう
そう。あ、それは知らんかったですね。
女子がキャーキャー言ってたけど、男はあんま知らなかったんだよな、僕
も。私、その頃少年隊だったもんな。少年隊と柴田恭兵が好きでしたもん。
柴田恭兵いいですね、
うん。危ないでか一生懸命見てました。
あ、好き。そうか。
あ、諸星くんが富士市出身です。
あ、そうなんだ。カ
ー君や、カー君。
カー君。
カー君。
カー君。一番メインのやつ
じゃないですか。カー君って久しぶりに聞いた。
光源氏で本当取られると思ってませんでした。
いやいやいやいや。だってここしたい歌だいぶしたいで、だって。
そう、
この人
は、ね。めっちゃ可愛い目で今来ましたわ、今ちょっと。
なんかすごい頼りにしてたんですけど、そうだったと思って。
そっか。
偉い貫禄あるから。
いや、そうそうそう。いや、やっぱ。
ですか、なんかもう、諸星くんの話ですか？
諸星くん。諸星
くん。諸星くんの話
ですよ。リンゴさん、ザボさんのことも頼りにしてたじゃないですか。
そうで、あの、ザボさんとワンダさんを頼りにしてるんですか。
いやいやいや。
そんなことない。自分の番組でしょ、だよ。回してちょうだいよ。
リンゴさんの夏の思い出は？
あ、そう。
そうそうそう。
夏？夏の思い出ですか？
素敵、聞きたいわ。
恐ろしい話でいいですか？
また、そんな、あ、ホラー？怪談的な。
いや、ホラーではないです。あ、これ、まあ、でもやめた方がいいかな。放送できんかもしれんな。
どう怖いやつなの？稲川淳二的な怖さなのか、事件の香りがする怖さなのか。はい、
事件の香りがする怖さ。
ああ、そっち。
いやいやいやいや。
じゃあ、怖いな。やばいかもしれないのでやめときますね。
気になりますよ。
ポッドキャストは全世界配信ですからね。全世界の方が聞ける話をしましょうね。うんうん、
そうですね。いっぱいあるんですよ。夏が大好きなんで。
はい。
うんうんうん、
はい。
うん、リンゴさん、夏生まれですか？
ん？何ですか？
夏生まれ？
夏じゃないです。春？春？春なのかな？春ですね。多分、5月って春ですか？
うん、5月春ですね、うん。
春です。はい。
う
ん、
そうです。
すいませんでした。全然関係なかった。
夏は、うん、とにかく海ばっかり行ってましたね。
へぇ。
で、日焼けして、水ぶくれになって、皮が剥げるっていうのを繰り返してましたね。
そうなんだ。それ対策とかしないのかい？日焼け止めやなんやっつってね。
ああ、いや、もうその頃そんななかったですもんね。子供用のやつとか。
あ、そうなんだ。
確か。
ね、上着切らんといかんよって言われるけど、着ずに遊んでても、毎回水ぶくれになって、痛い痛い泣いて、痒くなって皮剥いで。っていう、毎年脱皮してましたね。
今でこそ男性が日焼け止めとか塗りますけどね。
そうですね。
やってなかったですよね、そんなの。
まあ、美意識高いですもん、みんな。
うん。
化粧水とかもね、使ってますもんね、みんな。
そうですね、
うん。富士山登るとき、絶対日焼けちゃんとケアしないと、私すっごいことになったので。日焼けで、それは、ここ、もう強く言いたいと思います。だってもう10日ぐらい、マスクと、あとグラサン外せなかったぐらい日焼けしました。
そんな違うんだ。
雲、しますからね。
今ちょうどね、リンゴさんから、海でのお話、されてらっしゃったけど、メキシコのそういう、クイズ番組とか出るとね、 ビーチのボンキュボンの女性がよく出てくる印象があるんですけど。
メキシコ。
ボンキュボン？
うん。ビキニスタイルのね。グラマラスな女性たちがテレビ画面に出てくる印象があるけども。
はいはい。
その印象は間違いないんですか？リアルな
ところでも。そうですね。あの、なんか服とか買うと、はい、私あの、この、なんですか、あの、こう、ストーンっていう体型なので、だいたいこっちの服は合わないですね。腰の部分はみんな、こう、膨らんでるっていうか、出てるから、で、ウエストで買うと、ブカブカになっちゃうし、うん、腰で買うと、ウエスト入んないし、みたいな。そういう、あと会社の服とかも、私、男用を使ってます。
会社に制服が決められたもん
ね。そうそう。もうカーブがあまりにも素晴らしくて。
なるほど。
そう。
あ、でもなんか。素材どんなやつなんですか？そのカーブ。
素材普通ですよ。なんかただカーブが激しいだけ。日本より。
そんなに違うんだ。
結構違う。
いや、
すごい。すいません。え、みんなその、いじってないんですか？その、ナチュラルでそんなにカーブがあるんですか？
なんか、メキシコの人は比較的、なんかそういう、あ、私でもなんかあの、基本ボーイッシュなんですけど、コロンビアに遊びに行った時は、あの、2週間行ったんですけど、手術を勧められました。
うわ、
あの、2週間いたら、包茎もできるよって、あと、なんかその、ウエストのやつもできるよって。でもこっち14年ぐらい住んでるけど、手術進められたことないから、そんなに、結構国によって違うんかもしれんです。
進める人はどこの国でも進めるんじゃないのかい？そういう人物だったんじゃないのかい？
多分でも外見に対してどういうその基準を、価値観を持ってるかによるんじゃないのかな。日本とかは比較的外見に対しては言わないんですか。それよりも服装とか清潔感とかを求めるけど、こっちの人はそういうのよりも体の形っていう。
え、じゃあ服いらないですよね。
いるやろ。いらないわけないよね。
でもなんかその、こう、メキシコの人にお風呂、日本のね、温泉はね、全員服脱がないとダメなんだよって言うと、すっごい嫌がられますね。なんか服をすごく脱ぐっていう文化じゃないので、みんなの前で。
はぁ、まあまあ。え、でもビーチでは露出が高いんでしょ？
そう、でもちゃんと隠すとこは隠してるじゃないですか。どんなに布が、こう面積が薄くても隠してるじゃないですか。で、お風呂もこっちは水着着用なので。
そうなんだ。
考え方が違う。だ多分その部分を出すっていうのが許せないんだと思いますよ。
はぁ。じゃあ、
女子でも男子でも。
おそういう、スパであるならばですよ。混浴がメインなんですか？
うん、混浴がメインじゃな。いや、でも分かれてるところ、うん、あ、でも混浴メインですね。
あ、
なんか
そう。
温水プール感覚でみんな。
あ、そうなん
だ。うん。
は
ぁ。なんか恥ずかしいの概念が全然違いますね。
先生、そのメキシコでは、そのお風呂、はなんか日本ではお風呂をお湯に浸かるとか毎日入るとかいうのが
あ、
まあ、一般的と言われてるけど、メキシコではどうなんですか？
はいはい、もシャワーだけ？
うーん、
お風呂は毎日、温水、いや、あ、シャワーは毎日ですけど、でも温水プール、お風呂は温水プールみたいな感じだから、プールに行く感覚と一緒じゃないかな。
じゃあもうお家を借りてもバスタブが最初からないとか？
ないない
ない。あ、ないんだ。
あ、
ホテルとかでもない。
へぇ、
はあ、そうなんだ。
うわ、興味あるわ。
なんでそんな話になったんでしたっけ？
あ、ごめんね。ビーチの話からね。
ビーチ
はボンキュボンだなと思って
た。ボン
キュボンの話からです。
ボンキュボン。
とか、夏の話から逸脱してしまいましたね。
うん、
うん、夏のビーチで花火してる人とかいますか、メキシコは？
花火自体がそんなに日本よりも、なんだろうな。あ、まあ、ありますけど、日本みたいな芸術的な花火はないので。
うん、おー、確かに。どんなんなんでしょうね。
ただの、ヒューポみたいな。
ヒューポ？
お便りが来ております。
はい、ありがとうございます。
ラジオネーム、 ともやすさんから頂戴しました。
え？
私は動物が大好きで、ある日動物系ポッドキャストを探しておりましたところ、クラシシラジオに出会いました。
んな、
クラシシとはカモシカのこと。これは熱い動物トークが聞けると思ったのですが、音楽のルーツを語る番組でした。動物系ではないながら田少さんのトークに引き込まれ、今では音楽で飯を食うことができるようになりました。
ん、まさか。
憧れの田少さん、思い出の黒いギターを作ろうかと思っています。そのままだと完全にパクリになってしまうので、少し白いラインなど入れようかとも考えています。
え、あれや、
音楽のルーツを語るクラシシラジオ。
わいやでー、ほてますやでー、
お前かい。
キュリオシティでは皆さんのお便り、ご感想お待ちしております。ツイッターハッシュタグはひらがなでキュリオシティ、 Gmail は ringo.curiosity@gmail.com、 またはツイッター公式アカウント DM よりお願いします。お便り待ってます。